衆生主義。自らの感情ばかりが溢れ出て、聞き手を呆れさせるような集大は、本来なら諸学にありがちな、若気の至りのような過ちではあります。大好き、交差点の真ん中で、叫んでみたいな、あなた大好き。愛してる、愛してる、ただそれだけの、愛してる、でも叫び足りなくて、悔しいよ、悔しい、あいつにまた負けた、許せないのは俺のプライド。ところが、いつの頃からでしょう、このような浅ましい失態を花から軽蔑するようなビニール栽培、容量良くした均質化されたプチトマトが、見た目ばかりは美しく野生種をけなすような市場です。容量なんかはどうでもいい、つべこべ言わずに駆け出して泥にまみれて叫んでみるがいい。私はあなたに勧めます。小賢しい、もっともらしいものを、体裁よく、上書もなくて、せっせと粘土細工して、こね回すのではなくて、もっと溢れ返る、自らの心情をそのままに、ありったけ、書いてみることが大切なのだと。そしてそのような、溢れ返る心情を、その心情の灯火を消すことなく、まるでマグマの上に、氷の城を築くようにして生まれたものが、優れた詩の正体なのであって、干からびちまった情緒から、まがいものしたそれらしい、偽物の壺をこねこねと、こね回すようなお威楽の、けがされちまった言葉から、ろくなみそ一文字など、生まれてこないのだということを、まがいものの正体を知りたければ、サークルの雑誌を開いてみれば、すぐにわかるかと思います。私は、その手の雑誌を開いた時の、得体の知れない、不気味な感じを、今も忘れることができません。言葉をもてあそんで嫌がる、そんな不気味さです。ですから、あなた方はむしろ、もっと思ったことをたくさん、感じたことをそのままに、はじめは恥知らずなのが素敵です。飽きるまで書いて書いて書きまくってくださったら良いと思います。もちろん、あなたが大人であっても、叫ぶのは恥ずかしいことではありません。叫べないのが恥ずかしいことです。よれよれのおばあちゃんになっても、泣きわめくのが命です。そんなことすらできないのが、ビニールハウスの惨めさです。飾り物なら結構です。仲間のお城に向かうでしょう。されまねもせつ、へつらわつ。周囲の呆れるのもものとせつ。文法が崩れ去っても構わない。ぶちまけてみるのが愉快です。そのうち、おのずから分かってきます。感情の表出が、不定裁に思えてきます。その時初めて、あなたは次のステップに、歩んでいったらよいのです。なぜなら、その溢れるばかりの心情こそ、それを表現に統制して、様式化することこそ、まがいものした落書きではない、詩を生みなす原動力なのですから。ここらでちょっと一休み、ランチタイムでもしませんか。浜遊び、踏ませる波の軽やかさ、サンドイッチなあなた私。浜遊び、踏ませる波の軽やかさ、サンドイッチな あなたは私、即興歌、時の旅人。さて、恥ずかしいくらいの思いあふれた短歌はできたでしょうか。自分を正直にさらすこと、せっかくですから今ここで、それに慣れてしまいましょう。大丈夫です。そのノート、隠しておけば、誰も見ませんから。多分。その1。とはいえ、ここでは次の段階、上書の統制について軽く眺めてみるのも良いでしょう。万葉集にもちょっと独りよがりに感情をあらわにして、当人ばかりは深刻ですが、旗から見たらおかしいような和歌もいくつも収められています。例えば、闇の夜は苦しきものを、いつしかと我が待つ月も早もを照らぬか。闇の夜は苦しきものを、いつしかと我が待つ月も早もを照らぬか。読み人知らず。万葉集七巻1374。闇の夜は切なさで胸が苦しいくらい、いつになったらと私が待っている月を早く照らしてくれないか。闇の夜は苦しい、私を照らすのはあなたしかいない。そんな心情を白状したものでしょうか。あるいはまた、月さえ昇れば明かりを頼りにあの人のもとに迎えると願うものでしょうか。結句で早く照らないかという焦りをそのままぶちまけてしまったことによって、闇の夜、待つ月などわずかに日を試みようとした作詞も無駄に終わり、率直すぎる焦燥からなんだか独りよがりな感情の爆発に終わってしまいました。その2。今はあわ、しないよわぎもあわずして、思い渡ればやすけ雲をなし。今はあわ、しないよわぎもあわずして、思い渡ればやすけ雲をなし。読み人知らず。万葉集十二巻2869。今は私は死んでしまうよ、愛する人よ、会わないで、思い続けて、穏やかじゃいられない。万葉集の作者のために言っておきますが、酔っ払っているわけじゃありません。おそらくこれは、わざと切羽詰まった恋の瞬間を描写することによって、 表現のリアルを試したかったものと、ええ、きっとそう思われます。何しろ、泣き猫も黙るという、あの万葉集ですから、こんな、しどろもどろの和歌なんかありえない、そうに決まっていますが、酔っ払いの心情を、酔っ払いの心情のまま、おぼつかなく記しているように見せて、その実、詩としての体裁に再構築するのは、中原中也の得意技、あるいは必殺技でしたが、この作者は残念ながら、肝心の詩にするというところでつまずいています。あまりにも、さまよう心情そのままを提出したために、当たり前ですが、聞き手には、まさに、恋に溺れて、ノートに書き殴ってしまった、落書きそのものにしか見えないからです。それを突き詰めれば、私が先ほど擁護したのが嘘で、恋に駆られた青年か何か、本当にその場で衝動に駆られて読んでしまったのではないか。それならそれでユニークで面白いのですが、詩としての必然性、つまり日常会話や日常の心理そのままなら和歌などにせず散文で記せばいいのに、という虚しさが聞いているうちに浮かんできますから、なるほど、主観任せの表現は、表現としては拙いという事実は、なかなか避けられそうにありません。ただ、何度も繰り返しますが、和歌でも歌の歌詞でも、初めのうちは、思いをありったけ、描き出すことをお勧めします。学生に限らず、あなたがいくつであってもです。そこで、訴えるべきことを持たなかったら、おそらく、次のステップに進んでも、何も描き出せないのではないでしょうか。その後で、例えば、私のくだらない紹介でも読みながら、手直しをしてみるのも良いでしょう。ただし、万葉集の作品について言うならば、こんな詩ばかりではうんざりしますが、玉石混交、さまざまなレベルの和歌が並べられている中に、時々、こんな素直すぎる短歌が並べられていると、嬉しくなってしまうのも事実です。アンソロジーというものは、必ずしも、均質的に、優れた詩が並んでいるから、優れているとは言い切れない。全体としての価値が、また別に存在する。その意味で、バラエティ豊かな万葉集というものは、驚異的な集であると言えるでしょう。ところで、玉石混交というのは、普通は、つまらないものと、優れたものが混ざり合っている意味ですが、万葉集の場合は、玉にも価値がある、石にも違った価値がある、しかも、玉と石の間に、どちらに区分してよいのやら、わからないような、才のある鉱物が連なっていて、結局最後には、すべてをひっくるめて、愛さずにはいられないような、呪術的な魅力がこもるようです。なんて言ったら、褒めすぎでしょうか。やれやれ、どうやら私自身が、この項目に釣られるみたいに、自らを主観に委ねているようです。次の短歌へ移りましょう。 その三、夢のみに、見てすらここだこうるあは、うつつに見てば、ましていかにあらん。夢のみに、見てすらここだこうるあは、うつつに見てば、ましていかにあらん。読み人知らず。万葉集十一巻、2553。夢にだけ見ても、こんなに恋しくなる私は、実際にあの人を見たら、さらにどうなってしまうんだろう。これもなかなかに溺れています。ましていかにあらん、なんて、短歌としてはこなれない表現が、かえってその心情をうまく表現しているようですが、夢で会うだけで苦しいのに、実際に会ったら、胸が張り裂けてしまう。なんて言われたら、今世紀の乙女でなくても、変なやつと呆れられて、手紙は破かれ、メールは破棄されてしまうかもしれません。ただし、不公平なことに、相手の様子次第では、素敵と思われることもあるようです。一方、私たちからすると、万葉の人々も、こんな若気の至りで叫んでしまうような魂の持ち主であったことが悟られ、共感も湧いてきます。その4、芋に恋、あがなく涙、しきたえの、駒倉通り、袖さえ濡れぬ。芋に恋、わがなく涙、しきたえの、駒倉通り、袖さえ濡れぬ。読み人知らず。万葉集11巻、2549。あの人が恋しくて、私が泣く涙は、しきたえの枕さえ、通るほどの流れとなって、いつしか、私の袖を濡らすだろう。これまでのように、感情一辺倒ではありません。涙が枕を濡らし抜けて、袖まで濡れてしまう。さらに、しきたえのというのは、枕という言葉だけにかかり、それを修飾するような言葉、つまり枕言葉になっています。ですから、思いを再構築して、詩に委ねようとして、思考を重ねた形跡が見られます。ところが、今度は着想に溺れて、それをうまくまとめる表現力が至らず、下手なデッサンで描いてしまうという、初心者の犯しがちな別の罠にはまってしまったようです。つまり、恋しくて袖が濡れる。袖が濡れるのは恋に泣くときの和歌の定石です。という訴えたい心情はあるのですが、それをどう読もうか悩んだ末に、枕さえ濡れ、袖まで濡れるという着想に行き着きます。特に初心者にありがちなことですが、どうしてもひらめいた着想を逃れることができません。それを表現する術も知りません。ですからよりによって、涙はまず枕に流れ、それだけではとどまらず、枕を抜けて、ついには袖まで濡らした。なるほど、大した泣きっぷりではあります。洪水のごとき泣きっぷりではありますが、 比喩が駒倉通りなど、わざとらしくも大げさにして、しかも中途半端に具体的ですから、人工的に考えた嘘であることがバレバレです。たちまち、どう読もうかと思い悩んで、たどり着いた嘘か、と悟れますから、聞いている方は興ざめです。ましてそれが恋の相手であったら、なんて市場のかけらもない、わざとらしいジェスチャーをする愚鈍の男かと、振られるような結末を迎えることでしょう。